こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。いつもこの時間にお話しくださっています峰野達弘先生が現在韓国におられます。お忙しいスケジュールの中、滞在しておられるホテルでメッセージを録音して送ってくださいました。少し静かにお話しくださっているので聞きにくいかもしれませんが、ご了承いただきたいと思います。今日は旧約聖書の詩編50編からです。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師のミネルンです。今日も皆さんと共にこの短いひとときですけれども、聖書を紐解きながら詩編の旅路、どうぞ聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。で、今日は詩編の第50編から皆さんと共にこれを紐解いてみたいと思っていますが、まず読んでいます。この50編の冒頭には賛歌、アサフの詩というこういう短いタイトルが掲げられています。で、アサフという人はどういう人かと言いますとですね、どうやら、ダビデの時代に仕えていたところの神殿の、賛美をする、そういう人々、その中のリーダー、指導者であったようですね。なかなか人々から信頼され、愛され、そしてアサフが歌いましたところの詩が多くの人々に厳かに神様のいかなるお方であるかということを知らしめるためにですね、このアサフの記したところの詩編というものがとても聞く人々、読む人々にとって神の栄光、神のご意向といいますか、あるいは尊厳、そうしたことをですね、非常に強くこのイメージする、そういうことをですね、彼の詩はもっぱら役割を果たす、そういう詩を書いていたようですね。ちょっと読んでみますと、神々の神、主は御言葉を発し、日の出るところから日のいるところまで地を呼び集められる。麗しさの極み、シオンから神は顕現される。私たちの神は来られる、黙してはおられない。御前を火が焼き尽くしてゆき、身元には嵐が吹き荒れている。神はご自分の民を裁くために上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられる。こういう書き方がされていますね。いかがでしょうか。今も申し上げましたように、アサフの詩というものは神様の栄光、あるいは神様のご意向、 神様のご尊厳、その神様の大いなるお姿と言いましょうか。まあ、ある面では人間に対してご自身を表すんですから、ご権限。あるいは、その方が自分たちのところに下っていくのですから、そのご君臨と言いましょうか。まあ、そういう様子を目に浮かべることができる。連想させる。そういう役割と言いますかね。そういう意味合いの詩をですね、アサフはたくさん書いてるんですね。まあ、この50編、そう長くはありませんけれども、これもまたその一つでした。世の中に神と呼ばれるような人々、ものが存在が多々あるけれども、いや、そういう神々ではなくして、あえて言うならばじゃ、それを一応否定せず、それらの存在を良しとするとするならば、私たちの仰ぎ見る神だろう方はどういうお方か。神々の神だと。そういう神々というものが恐れかしくみながら、そのお方の前にひざまずかざるを得ない。まあ、別な言葉で、この王の王、主の主っていうような表現がありますね。このヘンデルのハレルヤコーラスの中で、しきりにこの神が賛美されている。その時に王の王、主の主、万軍の主、まあ、こんなような表現がありますけれども、まあ、これもアサフのこの描き出す神様の存在、そしてその世界をですね、よく言い表した言葉だと思います。まあ、そのお方がですね、言葉を発して、日の出るところから日のいるところまで、まあ、言ってますと、この丸い地球の日の出の、そういう日が昇ってくる東の端から、そして日が降りていく今度は西の端まで、まあ、このすべて、それは神のすべてご座所、神のそれはご支配するところ、神がそれらのすべてをまさしく、すべを覚めておられる。そして、そこに存在するところのすべても、まあ、万物ですね。特に人間をはじめ、等しい生けるもの。そういうものを神は、ご自身の身元に呼び集めることができるお方。そして、その方の、麗しさは、なんと麗しいことか。そしてそのお方のご権限するその大いなるお姿、それはなんと神々しく栄光に満ち溢れ、そしてご意向にまた溢れていることか。まあそういう厳かな大いなる神様の前にひれ伏す思いでですね、こういう神を讃えているわけですね。そしてその神様はこの全地すべてのもの、そして人間とその世界、それらを勝手に自由に、何も神がご存じなく一人歩きして存在しているのかって、とんでもないことだというわけですね。それらのすべてを知り、すべてをご存知である。絶えずそれを見ておられる。また、見守ってもおられるわけですね。 背くものがあれば、その背けるところの人々の、そうした行為と言葉と、その生き様というものをそのまま放置はしておかない。神はそれらのものに向かって御声を発し、そしてそれらのものに対してお裁きをなさる。しかしその神の御心に従って人々の中でいろんな仕打ちに遭い、そして苦しいこと、悲しいこと、貧しいこと、困難なこと、そういったものを多々経験しながらも、その中でですね、神に従って生きていく、そういう人々がいるならば、彼らは見捨てられているのではない、見放されているのではない。神様はなんでこんなおられるならば、私たちの苦しみを知らないで、そのまま放置しておられるんだろう。神はどこにおられるんだろう。なぜ神は助けてくださるんだろうと、そう嘆く必要はないんだと。神は遅くなることもなく、また早すぎることもなく、最も良いタイミングで、それらの人々に対して、天から御手を述べられ、そこに救いを与え、そして祝福を与え、守っておられるんだ。そして守ってくださるんだ。まあ、こういう信仰がですね、このアサフの歌っています、50編の背景には流れていますね。私たちの神は来られる。黙してはおられない。御前を火が焼き尽くしてゆき、身元には嵐が吹き荒れている。よこしまなるものがあるならば、吹き荒れる嵐のごとく、焼き尽くす火のごとく、神はご君臨なさって、それを取り除かれ、ご成敗なさる。まあ、こういうことですね。神はご自分の民を裁くために、上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられる。私の前に集めよ。私の慈しみに生きる人々を、生きる者を、生贄を備えて、私と契約を結んだ者。まあ、これは、神がですね、神の御心に沿って歩もうとする。また歩んでいた。そういう人々に対して私の民をと。こういうふうに、親しくお声をかけて、あなた方は今苦しみあり、悲しみの中にあり、そして戦いの中にあり、苦悩しているけれども、さあ、私のところにおいで。こう言ってですね、ちょうど、母鳥が、雛鳥が、外敵から狙われているのを見て、そして、そこでですね、自分の翼のもとに、雛鳥を集めるようにですね、そして自分がその害する者に対してですね、害者になら私を害しなさいと、こう言って命がけで守ってくれるように、神は神の御心にかなう人々をそのように呼び寄せお守りくださるお方だというわけですね。天は神の正しいことを告げ知らせる。神は御自ら裁きを行われる。私の民を聞け、私は語る。イスラエルよ、私はお前を告白する。お前は、私は神。私はお前の神。捧げ物についてお前を責めはしない。お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。私はお前の家から牡牛を取らし、囲いの中から親木を取ることもしない。森の生き物はすべて私のもの。山々に群がる獣も私のもの。山々の鳥を私はすべて知っている。獣は私の野に、私のもとにいる。たとえ飢えることがあろうとも、お前に言いはしない。 世界とそこに満ちているものはすべて私のものだ。私がお牛の肉を食べ、親父の血を飲むとでも言うのか。告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物を捧げようと。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによって、お前は私の栄光を輝かすであろうと、こういうふうにですね、民に神は親しくお望みになられ、お声をかけているんですね。あなた方が一生懸命生贄を私のところに携えてくる。そして、私に願い事をするためにですね、そしてその願いが満願成就するために、一生懸命、親木を運んできたり、お羊をほぶったりしながら、私のところに登ってくるけども、私は何も、あなたたちにそのような代償や生贄をですね、別に欲しがってはいないんだよって。あなたたちの私に対して悔い改めたり、あるいは私に対して何としても自分たちの祈りが願いが聞き叶えられることを願いながら、そのあなた方の一生懸命さが、そのようなこと、そのような方法、そのようなことを考え出してやっている。まあ、その心ばせ、そのことについては、それほど、あなた方が私、神なる私というものを、そのように、敬い、恐れかしこみ、そして、ただただいたずらに、安易に、この手ぶらではいけない。まあ、こんなふうに、けなげに思う、その気持ちは、とても尊いことだし、ありがたいことだ。だからそれを、私は黙って受けているけれども、しかし考えてみると、私は何も必要としないんだよ。ただで、手ぶらできたっていいんだよ。しかしながら、その心は、本当に、神の、御心に、かなう生き方を、しなければならない。そして果たして今まで自分が神の御心にかなって生きてきたどうか、それを深く私の前に来るときには反省をし、それにかなっていなかったならば、心から悔い改めて悪かったと、そのように懺悔し、そしてそれを告白して、再びその道に入ることがないように、戻っていくことがないように、そういうふうにしてほしいもんなんだと。この天地の万物は私のものだ。必要であればいつでも私は必要な、私が召集し私が起こそうとするならば何でも私にはできるんだ。私には乏しいことがない。しかしながら今あなた方がそのようにして今私の前に苦しみ、悲しみ、痛み、嫌み、死の恐怖に怯え、何としても外敵から助けられたいか、そういう切なる願いを持って私のもとに来るならば、私はそれを喜んで助けようという、まあ、こういう神様のですね、お心というものがここには聞こえてきますね。アサフはそういう神様を民が思い見て、神の前に立つとき、いい加減ではない。しっかりと神に喜ばれる、そうした心と生き様を整えて、御前に立つことを促していると言ってもいいと思いますね。15節のところから読んでみますと、それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによって、お前は私の栄光を輝かすであろう。そして、そのようであるならば、そしてそのように自らの道を正すならば、私はあなた方がどんなに苦しむ中にあり、 困難の中にあり、逆境試練の中にあり、救いようがないと思われるほど、そうした絶対絶命の境地の中に置かれようと。いや、私は全能の神、あなた方のその真実を知り、殺してそのもののために救いを与えよう、そしてそこに生きる道を与えよう、こういうふうにですね、この詩編を通してアサフは神の御心というものを人々に伝えているんですね。そうですから、神様のいかにその大いなるご存在なのか、私たちは神を恐れ、神を深く礼拝し、そして神の意向、神の権限、神の臨在の中にしっかりと身を寄せて生きていこうではないか、まあ、こういうことをここで教え示しているんですね。さあ、時間が参りました。また新しい1週間進んでいってください。ごきげんよう、さよなら。
聖歌493番、我が友主イエスは、栄光聖歌隊の歌でした。続いて今日はリスナーの皆様からいただいておりますリクエスト曲を一曲お届けいたします。聖歌の498番、歌いつつ歩まんこの世の旅路を、東京都府中市の佐伯義則さんのリクエスト曲です。栄光聖歌隊が歌います。 栄光聖歌隊の歌で聖歌498番、東京都府中市の佐伯義則さんのリクエスト曲でした。今週の聖書遊覧バスは旧約聖書の詩編50編からでした。お話しくださる東京いろば市教会の湊達弘先生、現在韓国に滞在しておられます。滞在しておられるホテルからメッセージをお送りくださいました。少しお聞き苦しい点があったかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。来週のこの時間は荒川先生と二人で皆様からのお便りをご紹介させていただきます。それでは今週はこの辺で。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。返信用として82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうともごきげんよう。さようなら。